たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。あなた方に期待されている生き方は、生きる意味を自分の力で獲得することではない。カトリック教会のアナニア神父が、今日の日課を主語と動詞をこう明らかに分析し、あなた方を主語とする動詞から明らかにされるあなた方に期待されている生き方というのを触れています。私たちは誰しも生きる意味について思い悩んだ、そういう経験があるでしょう。生きる意味というものを私たちが問うとき、それはいかに社会に役立つか、誰かに頼りにされているかと、自分の力で獲得したその結果について考えてしまうものであります。ですから人生における生きる意味に思い悩むとき、自分にそれほど価値があるかどうか、あるいは自ら獲得してきたもの、積み上げてきたものについて思い巡らすということが多いのではないでしょうか。しかし、アーミア神父は、それは自分の力で獲得するものではないのだと明らかにしているんです。それは人が成したことによって変化するようなものでもないという。それは自分の力で獲得したことではなく、与えられるものなのだということなんです。アナニア神父は次のように続けています。イエスの言葉に身を開き、聞くことによって始まる生き方で、自分が何者であり、何をしてきたか、何を持っているか、役に立つか、頼りにされているか、これらのうちに生きる意味が見出されるのではない。そうではなく、私たちが聞くべきキリストのうちに、私たちの生きる意味が隠されている、そういうことなのだということです。だから私たちはキリストに聞くべきなのです。このように考えていました。私は2つの聖書の箇所を思い起こしたんです。一つは、有名なマルタとマリアの場面でございます。今回はその中でマリアに目を向けたいと思います。マリアはイエスの足元に座って聞いておりました。まさにこの姿に、キリストにという私たちに期待されている生き方を見るのであります。でこの場面で座ると訳されているギリシャ語がございますが、それは自分の場所を誰かの脇にと、こういう意味であると言います。このことからマリアのキリストに聞くという態度、イエスの足元を自分の場所としたということであると分かります。 求めて聞く弟子の態度を表していると分かるのです。このようなマリアの姿、イエスの言葉に身を置き聞くことであると言われた雨宮神父の言葉を語りたいであります。イエスの足元を自分の場所とすることにしても、イエスの言葉に聞くことにしても、いずれも受け身に見えます。しかしこれこそ生きる意味を自分の力で獲得することではないと言われていることなんです。もう一つ詩編八篇の言葉聞いてみましょう。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間とは何者なのでしょう。人のことは何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは。天地を作られた神は御心に留めてくださるとは、人間とは何者でしょうか。それほど私たちに価値があるとは思えないです。このように驚いた様子が伺います。人が何をしたからとか、何ができるからとか、人のことに要因は一切認められないのですが、神はその私にその心を止めてくださって、そのような神と私たちの天地とともに、私たちを作られた神と私たち、その差は歴然としており、一切顧みることがなくてもよいほどなのに、心に止めてくださっていることを私は確かに感じる。一体これはどういうことなのかと詩編の作者は言っているわけであります。人間の側に全く理由がない、この事実は全ての理由が神にのみあるということなんです。これもまた生きる意味を自分の力で獲得することではないと言われていることにつながっているのではないかと思うのです。27節以下で触れられている平和についても、自分の力で獲得することではないと同じように言われているのではないかと思います。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。一般的な平和は、例えば辞書によると、何事もなく平穏無事な状態とあります。その状態を保持するために、時に人は戦わなければならないと考えるでしょう。そのような時、すでに平和ではないのです。人はそのように獲得する、あるいは力を持って守るもの、このように考えるわけです。自らの平和を思う時、人はそれを獲得しなければならないと考え、また作り上げられた敵から奪い返さなければならない、このように考えるわけです。ところがイエスは、私の 書を通して告げられているのは、平和とは決して獲得するのではなく、奪い取るものでもなく、与えられるもの、それを受け取るものだということです。イエスの平和について考えるとき、私はマルコによる福音書4章の一場面を思い起こします。イエスが向こう岸に渡ろう、そして弟子たちの小舟にイエスは乗り、ここに湖に漕ぎ出したわけであります。その時湖は実に穏やかで、平和を絵に描いたような場面でありました。ところがしばらく漕ぎ出していくと、突然激しい突風が湖は大雨に襲うようになりました。船も波に巻き込まれ、水浸しになるほどね、あったとあります。しかし、共に乗っているイエスは寝ておられたというのです。弟子たちは、私たちが溺れても構わないのですかとイエスを揺り起こしました。起きたイエスは風を沈め、波を沈めと弟子たちに言われたのです。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。この場面、私たちの考える平和とイエスが教えられる平和とは描かれているように思うんです。私たちの考える平和とは、先にも触れたように何事もなく平穏無事な状態、まあ、言うなれば船を漕ぎ出して何もなく穏やかな、これを一般的な平和というのです。ところが何が起こると、その一般的な平和は瞬く間に消え去ったわけであります。弟子たちはイエスが教えられる平和を行き着かなければなりませんでした。それは風や波が穏やかな時にも、風や波が荒れ狂う時にも、彼らの乗る船にイエスが共に乗っておられるという事実に基づく平和でありました。周囲の状況の変化に弟子たちは平和を見失い怯えたのです。本当に目を向けなければならなかったのは、周りの状況の変化ではなく、変わらず共に乗っておられるイエスについてでありました。波を沈めるイエスがなぜ怖がるのか、まだ信じないのかと言われたわけですが、今日心を騒がせるな、怯えるなと同じようにイエスが言われているのは、決して偶然のことではないでしょう。その命令は私たちへの問いかけではないかと思うのです。あなた方は何を見つめて生きているのか。生きて生きる意味はどこにあると考えているのか。周囲の状況がどれほど変わったとしても、そのあなた方と私は変わらず 一緒にいるではないか。これこそ主が私たちに与える平和なのです。獲得する世の平和とは違う平和なのです。このイエスの姿に今日父と私とはその人のところに一緒に住む言われた言葉を思うんです。ここに示されている住むと訳されている言葉はモネという言葉でありますが、新約聖書ではこことも一箇所使われているだけだそうです。もう一つはヨハネによる福音書14章2節にある、私の父の家には住むところがたくさんある、この住むであります。ところでヨハネによる福音書15章、今日の14章の続く場面で、イエスは誠のブドウの木と言われる、有名な例えがあります。でこの例えを読むとき繰り返されて私たちの耳に残っているのはつながりなさいという命令でございます。そしてつながりなさいと同時にとどまるという言葉です。日本語ではつながるととどまると違う言葉になっていますが、いずれもギリシャ語ではメノという言葉になっております。でこのメノ、さっき聞いた言葉はモネで、似ているっていうのを想像できると思います。アルファベットで表すと もっと似ていることがよくわかると思うんですね。で先のモネの派生語がこのメノという言葉になって、同じようなことが言われていると思っていただけると分かる。つまりこの言葉を軸として14章15章がこう同じようなテーマで語られているのだということが分かる。14章では住むと告げられ、15章になるとつながる、とどまると言われているわけですが、いずれにしても主なる神と私たちとの関係について言われていることがわかるわけです。そしてこれがイエスが言われている私の平和、与えられる平和ということなんです。ルーテル教会の葬儀式部の中、納棺の祈り、お棺に、死者を納めるための、短い礼拝がありますが、その中で次のように祈られます。私たちのために場所を備えると約束された主の御言葉の通り、あなたがその御手のうちに向かえば、この世の別れが永遠の別れでないことを覚えさせ、身元において再び顔と顔を合わせる日を望ませてください。つまり主が与える平和とは、私たちがこの世に生きている限りのことではないということは分かるんです。人がたとえこの世を去る時が来たとしても、来て住むと言われる主にあるその人もまた平和のうちに生きると言われているのです。このように た人はその人のところに行き一緒に住むということは私と平和を与えるということ同じことを言っているのだと分かるのです。主が私たちのところに来て一緒に住む、私たちが悩みや苦しみ不安を抱える現実のただ中に来て一緒に住んでください。たとえ私たちが置かれている状況は平穏に見えないような時にも、この一緒に住んでくださる神によって私たちは主イエス・キリストが十字架によってもたらされた平和を得、安心して生き始めることができるということが今日言われていることなんです。主の平和にあって生きるとこういうことなんです。カトリック教会の雨宮神父はまた次のようにこの関わり、まあ、すなわちイエスの言葉に身を置き聞くということですね。この関わりにあなた方が生きようとするとき、あなた方が神に仕えるのではない、神に尽くすのではない、むしろ神が尽くす、神があなた方に仕えるの、この全ての技において神は私たちの主語となって、私たちと一緒に住むほど、しかも生きている間はもちろん、私たちが世を去った後も変わることなく一緒に住んでください、一緒に生きてください。私たちの神が私たちのために仕えてください、尽くしてくださいとはこういうことなのです。私たちはこの主に与えられた平和のうちに安心して今日明日もまた次の日も生きていくことができる。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によって